アマゾンプロダクツサスミナラジオのサメ島です。
フーチャンピオンこと筆川ふとしです。
筆川さん、
はい、
最近何か新しいジャンル趣味に目覚めたと聞いているんですけれども、
はい、
何ですか？
カメラ買いました。一眼レフです。
上等なカメラを、
はい、ニコンの、うん、D5200 という。
なんですか、どんな感じですか？なんぼしたんですか？
5万円です。
おー、
ダブルレンズキット、うん、中古で5万、
うん、
5万、いくらだ、4000いくらとか。
おー、結構ありますね。
はい、しました。
ざっとプレステ41台分ですね。
プレステ4買えますね。
ね、
あの以前の収録でも言った通り、うん、あの次世代機買うよりカメラが欲しいと、
うん、
言いましたが、僕はカメラを買いました。
はい、はい、で、今からそのカメラを使いに行くんですよね。
うん、なんかそういう流れになっちゃいました、ね、そんな気はなかったんですが、まあ僕はあの足を持ってないんで、
うん、
まあ鮫島さんが今日あの収録でね車で来てるんで、これ幸いということで、
じゃあ行ってみようじゃないのと。
そうですね、
カメラ使ってみようじゃないのって。
カメラで何撮ろうかね。やっぱ車って便利だな。
まあね、道理で普及するわけだよ。
そうそうそうそう、う
ん、みんな乗ってるし、
知らないけどよかった、こんな便利だと。
よっぽど都会に住まない限りはまああったら便利
だよね。そうね、柏ぐらいだったらさ、
うん、
なくてもいいけどある便利さに気づいたら欲しくなる感じ。
ああそうだね、
うん、特にさ、なんかあの何、一眼レフを買ってさ、
うん、
こうパシャパシャ撮ってるんですけど、うん、まだ買って3日ぐらいしか撮ってないんですけど、
うん、
気づいた、
はい、
コンパクトカメラより重い。
まあね、
うん、
そうね、圧倒的な差
さ、
うん、重さ、
重さね。であのレンズもさ持ち歩きたいからさ、うん、バッグも買ったんですよ。
うんうん、
これでね、あの僕が今持ってるこうショルダーバッグみたいなやつあるんですけど、
うん、
これだとね望遠レンズ1本しか入んないんですよ。まあカメラには通常のレンズもついてますけど、
うん、
まあそれ含めてもレンズ2本、
うん、
でさ、あの他のレンズも欲しいっちゃ欲しいんですよ。なんか今欲しいのは、欲しいなって思うのが単焦眼レンズってあって、
うん、
これはなんか焦点位置を変えられないんだけども、なんかすごく美しく撮れるらしいんですよ。
おー、
すごいこの雑な理解で申し訳ないですけど、
うん、
そういうのとかね、あのいろいろレンズがあるんで、それとか考えたら将来的にはなんかレンズ3本4本とか増えるじゃないですか。
あ、いいね、趣味の人っぽい
なんかね、
うん、
でさ俺なんか今オートフォーカスでさパチパチ撮ってるだけなんだけどさ、
うん、
結構いい写真撮れんだよね。
はいはい、見ましたよ今日。なんかやっぱ違うね。
そう、なんかプロっぽい、ね、
うん、うん、プロとかすぐ慣れそうじゃん。
もうふざけんなって話だけど。これってさあれだと思うんだよ、うん、あの何フォトショップとかでさ、
うん、
あの何グラデーションツールやたらと使った絵ってあるじゃない、
うんうんうん、
でも綺麗とか言う人なんか踏みアートみたいなさ、
うんうん
うん、あれに近い感覚なんだろうね。
なんかパッと見いいって
そうパッと見あ綺麗だねって、踏みアートだね、踏みアートをめちゃくちゃバカにしてるんですけど。バカにする意思はないとか言おうと思ったんですけど、まあバカにするよと。まあでも素人目にさあ今までできなかったことできるなっていう喜びはね体中にこうみなぎるんで、
いいじゃないですか。
何がいいってね、あの望遠効果がいい。
もう、
iPhone とかさ普通のコンパクトデジカメとかで撮ると、
うん、
なんかあんまりこう融通の効かない広角状態でしか撮れないんだよね。
はい、そうですよね。
広角状態っていうのはこう画面が広く撮れる写真のことなんですけど、そこに来ると一眼レフはですね、なんか300ミリとかっていうなんかすごいこう望遠効果の写真が撮れるんですよ、
うん、
望遠効果のついた写真ってどんなのかっていうと、なんですかね、こう遠くのものをですねギューッとこう、その遠近感を縮めた写真なんですよ。
おお、
よく何だろうな、ドラマとかでこう車がこう密集してこう見えてる写真ってあるじゃないですか。
あの西部警察のエンディングテーマみたいな。
ああそんな感じ。あ、パーパーパーみたいな、うん、あそれオープニングだ。
オープニング、
エンディング、エンディングでもそうだね、エンディングでもなんかパトカーがギュッて詰まってるけど、あれが望遠効果のついた、
そう、絵なんだ、
写真なんですけど、あれがねずっと撮りたかったんですよ、
うん。
で、ほら柏の駅前とかさ、結構こう雑多なビル多かったりするじゃない、
うん、
あれがね、お、望遠で撮りたいなとか前から思ってて、
うん、
で念が叶ったと。
事故ってますよ。
あ、本当だ。うわあ、わ、こう、わ、
まあね、あそこ、
わあ、本当だ、
トラックと乗用車が衝突したんですかね。
そうだね。
しかも事故りたてほやほやで、まだパトカーも来てないです。
来てないね。なんかあの事故った車がなんか遠くにありますけど、これ個別に事故ったんですかね。
わかんない、どういう状況
なの、どういう状況、なんかぶつかった感ないよね。
うん、でも乗用車の方は前面が傷んでました、
ね、傷んでますね。移動させたのかな。
ああ、そう、まだエンジンも生きてるんだ
ね。あ、でも乗用車の方さ、
うん、
前ぺしゃんこだけどあれだね、運転席無事だね。
そう、衝突安全ボディだ。
うん、
一応今乗ってるのもまあまあフレーム頑丈と言われてますけどね。
ああ、
自動車なんでね。
はいはいはい、鮫島さんの乗ってる車ね、
私はもう無理はしないです、運転は安全第一、道も譲るし、
1ミリも譲ると。
うん、あの車線変更するのを邪魔するやつとか言いますけど、
はい、
そんな危ないこと絶対できないですよ。
そうですね、イニシャル、イニシャル、うん、もう A だと、
A です。
安全
だと、安全で、
イニシャル A だと。
安全の A です。じゃあ、
はい、
カメラのこうもう起動させたらいいんじゃないですか。
あ、もう撮るって、撮れって、
撮るっていうか、まあ構えちゃってもいいんじゃないですか。
マジで、
うん、
そんなやっちゃうの、それがラジオで面白いのっていう。
カメラの起動音と
か、はい、
近くで、
はい、じゃあ分かった、はい、起動しました。
え、そんだけ、
それだけだよ。
でもウィーンとか、
ね、ダ
ンウィーンとかない
よ。ないよ、そんなもん。
ギューンとかない。
こんぐらい。
ああ、でもプロポーズしたの、
マジで、こんぐらいね。
いいよって、
いいよいいよ、
もっとこっち見てって、
いいよ、目線いいよ、撮って。動くとな、ブレちゃうな。
いや、オートフォーカスですよ。なんか自動いい感じにやってくれるんじゃないの。
オートフォーカス
機械が
万能じゃねえですよ。
そうか、
うん、ボケボケです。なんか動いちゃうとなんか撮りづらかったりとか、まあありますよね。
シャッタースピードめっちゃ上げるとかできないのか。
知ってもやり方わかんない。
そうなんだよ、これね、うん、僕もちょっとだけ触らせてもらったんですけど、
はい、
僕も一眼レフは学校の授業で使ったことがあったんですよ。でも機械式の頃のやつで、
デジカメじゃない、
ネガフィルムのね、
うん、
そういうやつでしたから、機械式だったわけだわって、あの操作がね結構シンプルだったんですよ、
はい、
だからシャッタースピードも、あ、ここいじったらいいんだろうなっていうのはすぐ分かったし、
うん、
だったんだけど、これ難しいよね。
そうだね、
パッと見。
いや、でもデジカメ多分ね、この D5200 っていうのがですね、うん、何万画素って書いてあったかな、
100万画素、
そんなに低くないです何で100万画素って2500だったかな、2500万画素とか、そんぐらいなんですよ。
すごいじゃん。
もうちょっとあったかもしれない。
超でかいじゃん、体に入りきらない、うん、
でさ、俺さ、あの学校行ってた頃に、うん、あ、ほら、あのふーちゃんの大学はあの、写真学部が有名な学校なんで、
はい、
あの写真学科のやつとかが友達でいてね、
うん、
でそういう話聞いてたりするけど、まあ、してたんですよ、
ええ、
その頃の思い出だ と、デジカメがね最大で200万画素ぐらいだったかな。あ、
そうです
ね、100万画素ぐらいだったかもしれない。で使い物にならないぐらいに言われてたと、
うん、
銀円には勝てませんよみたいな感じ、ま
あ、その頃はね、
うん、でその頃どうしてもさデジカメ欲しくてさ、俺買ったのがエプソンのデジカメ、はい、エプソンがデジカメ作ってたんだよ。
あ、そうね、
うん、
今ではちょっとね、うん、プリンターの会社でしょ
ですけどね、うん、エプソンのデジカメでね20万画素ってのがあってさ、
うん、
まだ押し入れ見たらまだあるかもしれない。
へえ、
すっごいごっついやつで、こう20万画素しか撮れねえみたいな。
ねえ、だって昔の昔10年ぐらい前のガラケーのカメラぐらいだよね、
うん、ああそんぐらいだね、うん、だそれより前のカメラだからさ、うん、あれ何年だ、俺がだから大学1年か2年ぐらいの頃買ったやつだから、97年ぐらい、
うん、
ですね、
うん、
それが
相当前で、
うん、それがね初めて買ったデジカメで、これが3代目です。
おお、デジカメ3代目、
3代目がもうすっごい優秀なやつが来ましたよ。
ついに、ね、
前2人がもうおっぺけべーだったのは、
うん、だってね、コンパクトデジカメはぶっ壊れたんだもんね。
壊れちゃってね、
うん、
あのどんなにね、あの何スタートボタンを押してもね、あの何シャッターが開かないっていうカシャっていう開くじゃない、
うん、
コンパクトデジカメってさ前がさ、
うんうん、
あれが全然うんともすんともいかない。
ああ、それどれくらい昔のやつだろう。
それは何年前かな買ったの、4年前ぐらい買ったのかな、うん、
でさ、そんな前じゃないね。
そんな前じゃないんだよ、うん、あのそれもさ作画のまあ 手助けになればいいなと思ったんです
よ、はいはい、
例えばさ草とか花とか、
うん、
あとビルとかさ、そういったものをさ、あの想像で描くの難しいから、
うん、
あのちょっとしたもんだったらコンパクトデジカメでいいだろうっていう、このやばい
甘かった
と甘い認識だったのね、
うん、
でそれをねソフマップの中古で買ったんです、
うん、
それ確か1万円ぐらいだったんですけど、
はいはい、
まあ思い通りの写真って撮れないんだよね、当たり前ですけど、
コンパクトデジカメだから、
だから、うん、いろんなことができないコンパクトデジカメって、
うん、
なんかズームも簡単なやつしかできないし、
そうやね、光学ズーム、
光学ズーム、
光学ズームはまだいいけど、こうデジタルズームされると本当がっかりするよね、
うん、それもね、あの画素が荒いってやつ、
そう、
使うかよって
引き伸ばされちゃうやつ、うん、
最初のエプソンのやつがそれだったんだ。デジタルズームで、うん、
がっかりズームよ。
これ使う意味ってあるのかな。そんなんじゃなくね、
うん、
本当にね、
まあ、なんて言ったって今2500万画素ですからね、
いやだからさ、その写真でさ撮る、何その資料用でさ写真で撮るんだったら、楽ちんな、なんかコンパクトカメラでいいじゃないかって思っちゃう俺もさ、すごいあの写真学科が有名な大学出てるくせにその認識ってのはお恥ずかしい限りですね。写真資料で必要なものってもさ、それなりにこう 映ってなきゃダメだから。
そうだよな、そうだ、ね、特にあの今の時だと Google 画像検索で、ね、
うん、
参照したりするとすぐバレるからね。
そうだけど理想としては Google 画像検索で出るぐらいの画質の写真は撮りたいわ、
うん、
そうするとコンパクトデジカメでは無理だってことがよく分かった。
なるほど、元でかかるんだな、
かかる
いいものは、
うん、でも買い物としては安いかったな。これで5万だったら超いい。
それぐらい高性能なんだ、
うん、だって
素晴らしい
さあ、ド素人の俺がさ、オートフォーカスでパシャって撮ったぐらいでそれなりにこう絵で使えそうな写真が撮れましたから。もうちょっと見積もり厳しかったんだよ、ええ、あのとは言ってもさ、
うん、
一眼レフがすごいっつったってまともな写真撮るためには 2,3 ヶ月かかんじゃねえのぐらいに思ってたんだけど、
うんうん、まあ、カメラの勉強とか
でしょ。そう
絞りだとかさ、
うん、
なんかいろいろあるよね。
あるからさ、うん、俺そんぐらいちょっとあの厳しめの道を想像してたんだけど意外とできたっていうことです
ごいじゃん。
割とテンション上がってますね、うん、これであと仕事が来れば完璧です仕事がね、
うん、
本当に厳しくて今、
ね、イラストレーターとして、
はい、あのですね、何が厳しいかっていうとですね、あのふーちゃん実はあのテレビの仕事もたまにやってまして、
うん、
タカジンノーマネーブラックという、
はい、テレビ番組、
はい、タカジンさん死にましたけど、
うん、
お亡くなりになったんですけども、まだ冠でやってる番組があるんですよ、
うんうん、
でそこのイラスト仕事をですね割とコンスタントにやってるんですよね、
はい、
やってて、
うん、
でまあ森本さんのご紹介で、
森本レオリオさん、
そうですそうです、でもう森本さん返さないでこっちに直で来るようになったんで、
あ、いい形ができてきた、
できたきたんですよ、
うん、
で嬉しいなと思って日々の仕事をやって、今月も1個だけやったんですけど、
ね、はいはい、
昨日ヤフーニュースで載ったんですけど、
うん、
タカジンノーマネーブラックが終わると。
あれ番組終わっちゃうの。
はい、
仕事は
なくなるんじゃない
あら
そう、しかもね、そのタカジンさんの冠が外れるだけじゃなくて、そのノーマネーブラックっていう番組自体が終わると。タカチンのとかじゃなくてノーマネブラックっていうので始まるんじゃなくて完全に終わるみたいな。
はいはい、そうなんだ。
はい、
え、じゃあ番組制作会社から依頼が来てんだよね。
そうです。
その後また番組を作るんだから、もしかしたら来たりしないのかね、
うん、と思いたいんですけど、うん、あのなんかね、森本さんに聞いてみたらね、
うん、
あのその某制作会社は、
うん、
タカジンさんの番組が主力だったんだって。だからその
なるほど、
うん、
じゃあやばいじゃんそこも、
うん、やばい。
タカジンさんなっき今、
はい、
番組制作会社丸ごとやばい、
うん、だから仕事来るのかなと思って。
どうなってるん
だ。どうだ、もう一眼レフ買っちゃったんだよ、お仕事欲しいんですけどって思うんですよ。
ですよね。
はい。本当にね。仕事ください。
イラスト仕事何でもやります。
何でもやります。本当に。
何か太し。
はい。一眼レフ分を取り戻さないといけないんでね。
ね。
やりますよ。
投資したわけですから。
はい。
カメラのこう。ね、撮影もうまくなってね、
うん、
どんどんいい作品が仕上がっていけばいいんじゃないですか
ね。そうだね、自分で撮った写真はね、著作権がどうやら自分らしいんで。
お、そうなんだ。
そうなんですよ知らなかった
じゃあ大丈夫じゃん。
大丈夫だ、
使い放題。
そうなんですよ、
大っぴらに使えますね、
そうなんですよ。そんなね、検索して画像使ったらね、問題になったりしますからね。
ね、
白鳥なんか自分で撮ったらいいんですよ。
なんすか、エルじゃないですか。
エルじゃないです。いるんだから、そんな動物園行きゃさ。
ですよ。
カメラ担いで撮ったらいいんですよ。 そしたら文句言われなかった。
手間惜しいんだから、そういうこと言われるんです、はい、しかし、イラストレーター筆川太は違う。
違う。
今彼の腕には、高級一眼レフカメラが握られてますからね。
ありますからね。あとカメラのことよく分かんないですけど、あのニコンのこの D シリーズっていうのがさ、今なんだっけな、5000、今最新のが5500だったっけな。
ああ、それモデルの名前。
モデルがね、
うん、
で上に5300があるんですよ。
はい。
5400はどうやらないらしいんですよ。
ああ、
何それって思う。
え、どういうこと。5400
はない。
でも5500はある。
5500はある。なんか結番らしいんだけど、4はなんか、なんかあるあのか、死につながるみたいな。あのホテルの部屋だったら分かるんだけど、カメラあんま関係ないんじゃないかなと。
ね、
そういうさ、なんか、カメラの慣例とかも分かんないから、うん、なんか怯えてます。
この辺公園ですから、
うん、
ちょっとね、車止めてみてもいいかもしれない。
そうですね。何公園ですか。
ふるさと公園。
はあ。
止めれるとこはないんですよ。
ないですね。あ、いいですよ、そんな無理しなくて、
ね、
こんぐらいだったら僕自分で行けますし。
徒歩で。
はい。テクテク。あ、でも来たことないですね。こんないいとこあるんですね。
うん。ちょっと後ろすっげえ車詰まってる。
マジで。あ、本当だ。
何なの。どこに行きたいのみんな。
喋ってるから僕。
うん。たちのんびりしてたら、な
んか渋滞の元みたい
な。渋滞作っちゃった。
すっごい悪いことしましたね。
駐車できる場所がないから。
あら、もうここら辺はもう手賀沼。
本当だ、近いな
ですね。手賀沼って近いな。
近いな、手賀沼。
くっそ近いわ。
ちょっと後なんかで一旦速度に止めちゃいます。
はい。
先行ってくれ、
先行ってくれ。
よそ者がもたもたしてて迷惑かけてます。
おいおいおい、すっごい便秘が治ったみたいになって
ます
けど。
ビュンビュン通って、10年近く押しとどめてましたね。
あ、あ、こうやって渋滞ってできるのか。
一人のボンクラがね、
ラジオ、ラジオ撮りながら喋るとこ、あれだよ、うん、渋滞の先頭はみんなラジオ撮ってる。
そうだね。マッポが、やべえ、マッポが来た。
マッポだ。
路中してると思われる。
そうだね、行こう行こう、
うん、
マッポ怖えな。
怖いよ、マッポ。マッポが、
マッポが、
何の因果がマッポの手先。
なんだっけ、ちょっと前にさ、
うん、
あの話題になってた、なんか新米のマッポがさ、
うん、
なんかトレノの、あの何、カチャンっていう出るさ、ライトを見てさ、
うん、
違法改造だとか言われたっていう。
あ、ヘッドライトのこと。
そうそうそうそう。
もう、そういうスポーツカータイプだったらあるじゃん、そういう、うん、
でも昔のスポーツカーだったらね、
うん、
今のスポーツカーってそういうのないからさ。
ないのか。
ないんですよ、
うん、じゃあちょっとこの辺歩き回ってみませんか。
ああ、いいですよ。
じゃあ行きましょう。
はい。はい、車に戻ってまいりました。
ちょっと余裕がない。
おい。余裕がない。日も暮れてまいりましたわ。
そうですね。
何時ですかね。もう7時前ですね。
6時過ぎぐらいにここにおりましたから、1時間ちょい、
そう、
お付き合い歩いてましたね。
まああんまり使えてないと思いますけど、道中は話してましたね。
まあ撮影の練習に来たんで、そんなに、まあいいんですよ、そこはね。
そうですね。
どうでした、一眼レフ使って。
いや、楽しかったです、ありがとうございます。予期せぬ白鳥の子連れの白鳥とか言ってね、
歩いてるんですよ。
可愛かったですね。
自然にあんな近くで撮れるとはね。
人間にめっちゃ慣れてましたね。
うん、
よう見たまに
全然怖がってない。
飛べよと思ったより
白鳥って飛ぶよね。
うん、すっごいベッタベッタ歩いてた。
うん、
子供いるからかもしれないけど
ね,
ねえ、なんかね、あの田んぼのなんか側溝みたいなところにね、子ガモが、カモじゃねえ、子白鳥が落ちちゃってね、
うん、
で人間待ってたりとかして
た、ね、網で救ってもらうんだって。
そうそうそう、来ないかなって、人間、そうねあなたみたいな
感じ、うん、のんきなもんだった
のんきなもんだった。カメラ持ってる豚ちんが来たけど全然撮る素振りもなくて無視してくれてね、
うん、
俺のことですけど、
うん、なんか慣れたもんでしたよ ね,
ね、
目線もくれたし、
最初気使って望遠で撮ってたのがバカみたいでした、ということで、まあ立派な田舎ですねここ、田舎だなと思うのがこう立派な家が多い、でかい
田舎ですね、田んぼが広がって鉄塔がいたずらに乱立している、
土地ただみたいなもんだから、もう横に広がっちゃってもうすごいよね、
交通、各種交通機関から離れまくってるからね、この辺。
アマゾン使えるんだったらこういうとこで電灯構えて暮らしたい
な。あ、そのうちドローンが運んでくれるようになるし。
ああいいですね、
うん、
ドローンが運んでくれる
ね、無人配送のプランもあるでしょ。
はいはいはい、
アマゾンっていいや
ね。そういう時代も来るんですかね。
来るんじゃない。で、ね、我々が今日ちょっと散策した公園、
うん、
ドローン禁止になってましたね。
なってたね、素早い素早い。
もうあのアホのなんだっけ、ノエル君が、
ノエル君が
丸目立ちしたせいでさ、うん、あの歪んだクソガキがね、
いいね、ドローン少年ノエルってのがいい、うん、いい名前だなと思います
よ。いつじゃないよね、
未来少年コナンみたいな、ね、
ドローン少年ノエル、
ノエル。車道狭くて怖いね。
また順調に後ろが詰まってきている。
またラジオ DJ カーかって、
うん、
お前らって。本当だ。
ここ16号線ですね。
あ、
白井文明の時に通った道。うん、
あの謎の白井文明。
そう。
ミニお遍路があることでおなじみ。
そうそうそう。そしてここでのこう常識的な運行速度を出せない。入り組んでてちょっとスピード遅いんですけど。
そうです。
詰まっちゃって。
あの白井文明編があったからこそアマプロ CD ができたとも言えますから。うん、あれはいい回でしたね。
ね。
まあ何をもっていい回なのかよくわかんないですけど。何が白い文明なんて話ですけどね。
いや、ああいう歩き漫画なかなかレアなね体験で、まあアマプロ CD にしか収録されてないんでしたっけあれは。
いや、あれは通常回、
通常回でね、
その次のそのアマプロ CD がなんだっけ、南房総行くやつですよ。
ああ、立山、
ビンゴバーガー、
ああ、ビンゴバーガー、もう遠かった、
遠かった、
左方向
なんだな、あれ遠いんだけど、
ね、本当行ってみたらってこう気軽にリクエスト出した誠一郎くんがなんかごめんとばかりになんか送ってくれたことでおなじみの無言の謝罪を受けた、なんか高々なんか送ってくれたんだよ。
あ、そうだったんだ。
鮫島さんにもあのお裾分けした。
そうでしたね、う
ん、なんか送りましたって言われてなんだろうなと思ってそんなこともありました。
ね、
間もな
季節が穏やかなうちにイカ釣りとかもやってみたいんですよね。
イカ釣り、
やっぱまあこの地球防衛軍としてね、
本当に鮫島さんのその、うん、なんだろうな、桜玉城市憧れってのはもういつまでたっても消えないよね。
やりたいな、
やりたい。
二輪の免許も、二輪の免許は危ないから、
うん、二輪の免許取るとかいう時はもう随分病んでる頃だからね、うん、闇の入り口みたいな頃ですから、
とっくに離婚しててね、
そうでしたね、うん、そういえばあれですよ、そんな桜玉吉で、桜玉吉といえば私漫画、私漫画といえばカオスだもんね、
あ
カオスだもんねといえば、週刊アスキー最終号なんです。
あ、はいはいはいはい、
紙媒体が最終号、
まだ買ってないな、
うん、あそう、終わりましたよ週刊アスキーが。
ねえ、よく TBS ラジオでかかってたね。
そうですね、
週末のコマーシャルは
で、カオスだもんでは電子版でもやると、
うんうん、
で電脳なおさんは終わるという。
電脳なおさん別のサイトで連載するんだよね。
うん、月1になるみたいな。
あ、
だからちょっとこう残念ですけどね。
ね、
あのなんか何そのアップルのさ最新ニュースを切り取るみたいなさ、
うんうん、
ネタでやってきたから結構時事性が重要なんだよね、電脳なおさんって。でなんかさあのソニーが変な商品出すたんびにバカにしたりとか
ディスコディスコディスコ、
そういうのさ、あの火の鳥の未来編のパロディでさ、うん、あのディスコのやつ、
うん
うん、うわすげえ笑ったけどな。未来編であったじゃん、ナメクジがさ次の人類になるやつ、
うん、
あれがさあのディスコのあのやつでさ
ローリーね、
ローリーでさ、うん、で神がさ、
うん
ね、お前たちの先祖はねあの普通にこう外で音楽が聴けるだけの存在だったのになんでお前たちは踊ってしまったのかなぜだみたいな
あれはだって相棒チーム解散したから仕方なく、うん
仕方
相棒チームの技術を結集して作った微妙な容量1ギガの音楽再生プレイヤー、しかも踊る、
うん、使えねえよって
途中で気づくよね、
うん、本当だよな。あもうここなんだ、あのこの病院でね僕 MRI 撮りました。
あそう、
ええ、何病院だったっけな、
筋肉病院
違う、ナトガヤ病院ですね。前にさ鮫島さん辛い辛いって言ってたけどさ、
うん、
よかったよ、面白かった。
MRI って音波のやつ、
うん、
あれ造影剤
造影剤は飲まないやつ。
あじゃあ大丈夫ない、うん、造影剤注射されて40分間暗闇でじっと待機はしなかったんでしょ。
30分だった。
30分、
うん、
え造影剤注射されたの。
はされてないけど。
なんで30分待機したの。
いろんな角
度から撮影中で。
そう、
あだったらそうだね。
なんかさ、
うん、
あのなんだろうな、あれ
2期の歌詞
だ、2期の歌詞だね、
うん、うん、それであ
いつあの六角精児をさ、
うん、
六角精児から全部邪悪なものを全部出したみたいな人がさ、
うん、
撮影技師の人でさ、
うん、
なんか乗せ上手でよかったよ。脱いじゃうとこだった思わずはいはい回します、はいいいですねなんて、取れてますよなんつって乗せてどうするってもうちょっとですよなんて、
取れてますよ
取れてますよって、辛くないですか、大丈夫です、
寝かされてドーナツ状の中をくぐり抜けるやつ、
う
ん、
そう、うん、
いやだからそうやってこう仕切ってくれないよな、うん、俺がやった時はさすっごい不気味なとこでさ、
うん、
あの不愛想なさ看護婦がさ、
うん、
座ってくださいっつってで頭固定しますんでっつってギュウギュウに締められてさ、
うん、
でバタンって何にも言わずに操作室に入ってさ、うん、薄暗い中で、
うん、
機械がグーンって回り出すっていう、
あラーション
あった、
あった、
うまいうまいが。
あ、ちなみに僕たちが目指してるのは山田うどんです。
そうですね、腹減ってきたんで、じゃあせっかくだから山田うどんに
せっかくだから
まず選択肢に上がんないじゃないですか、山田うどんって、はい、行かないよね、なんで行くんですよ、こんな時でもなきゃ絶対に行かないんで、
はい、
まあ、うどん定食かな、うどん食べないとね。
そうですね、山田うどんで待ち合わせの山田うどんですね。
そうそうそう、
これは、今懐かしい水死体の、
ねね、
なんだっけ、歌です。
歌の名前なんだっけ、
なんだったっけ、
変死体だったり水死体だったり、
ね、もうわかんない。ありましたね、あれはもう何年前でしたっけね、伊集院の
90年代の終わり頃、
バカ力から、
うん、のプロデューサーっていう存在が華やかだった頃だから、
アサヤンでさ、モームスだから、やっぱ90何年だよ。
そうだね、
うん、そうそうそう、アサヤンパロディだったんだな、あれはな、
うんうん、
あ
プロデューサーやってたから、伊集院がセガの社員とかいたんだよな。
いたね、戸谷さん、
うん、
未だに覚えてる、
戸谷さん、
戸谷さん。俺さ、セガの面接受けた時にさ、
うん、
最終面接が AM2 件と、
うん、
4件だったのかな、
うん、ゲーセンだ。
そうでさ、ちょうど戸谷さんが4件だったんだよね、確か。
ほ
う、うん、これでさ、ちょうどこうな、近況とか言うじゃない、伊集院のラジオで、
うんうんうん、
で人事面接やりましたみたいなこと言って、でも俺デザイナーだからどう考えてもプログラマーの方だよなと思って。
あ、豊さんプログラマーだった。
そうそうそうそう、
じゃあないね。
ちなみに僕 あの面接はあれでしたよ、あの名越さんでしたよ。
おお、すげえ、
まだ黒くなる前の。
おお、すごい、
うん、そう、悪くなる前の
バージョンゼロ、
バージョンゼロ、名越ゼロと僕はお話ししたんですよ。
すごい貴重な存在、
ね、腕川君の絵はあれですね、アキマンさんに影響されてますね、
詳しい、ね、
人気だからね、なんつって、あ、はいってカチコチで、で名越さんに落とされる、う
ん、カプコンだ、カプコン崩れかよ、
いや、
カプチューだな、
カプチューだな。およそ2キロ、でも AM2 件は撮ってくれた。
え、
うん、
やったじゃん、 AM2 件
やったじゃんって、そこ蹴ったんだよ。
エリートじゃん。え、ばあちゃんチームでしょ。
ばあちゃんだよ。
そっか、
うん、だから俺が、ね、その内定取ったのは、
うん、
その AM2 件と、
うん、
大日本そば打ち者と、
うん、
ジャレコ、
ジャレコ
ジャレコ笑うわ。
ジャレコ行かなくてよかったな。今から水槽磨いてるぞ。
本当だよな。どこ行ってもなんか行き止まりって気はしますけど。
あ、じゃあね、こ
う、いや、その3つ、
ああ、長くはいられないよ、
長くはいられない。そうですね、
どれも、
これはラジオでは言ったかな、言ってないか、この話は、
うん、
してないような気もしますね。して
ないと思う、
す
ごいじゃん、 AM2 件も内定を取ったイラストレーター筆川太志です、
はい、
わかりますか皆さん、これがすごい、それだけすごい。
すごくない、すごくない。大日本そば打ち者と セガのね OB はね、あのあれですよ、石投げたら大体当たるんですよ、この業界。
いやいや、でも、そもそもの倍率がほら100超えるじゃないですか、ね、
やめるやつも、
そば打ち者は
やめるやつも多いから結構いるんですよ。
で、新卒採用だとだって相当倍率高かったじゃないですか、サバウチ社はね。
高かったですね、
100超えでしたよ。
そういや、そうでしたね、
うん、にしたって 全新卒の中でですから、さらにそこからデザイナーとなると もっと絞られるわけですよ、
はあ、
という優秀な人材がイラストレーターをやっています。
はい。恥ずかしくてよう言わんよ、こんなこと。10年前ぐらいの話です。
他人事だからいかがでも言えるんだろう。
他人事だからいくらでもってそれがこんな今うだつの上がらない人になってるって、
世の中わかんないですね。
本当ですよ、うだつの上がんないこと山のごとしですから
プロのイラストレーターとしてやってるじゃないですか、
はい、
もう秋間さんと立場一緒ですよ、もはや
立場はね、
秋間さんと同じ地平に立ってますよ
地平
同じ業者です、業種ですからね、何言ったってアドバイス罪は適用されませんよ。
そんなことはないと思いますけど、ね、いや仕事欲しいな。
どんな仕事がいいんですか。
イラストの仕事が欲しいんです。
じゃあわかりました、
じゃあわかりました
聞いてみます、
ね、そうですね、鮫島さんのことで一つお願いしますよ。
うん、分かった。俺がフリーとして受けて、君に発注するから。
なんで中抜く気満々じゃねえか、お前。やめろ、そういうこと。いくらでこき使う気だ、お前は。恐ろしい。
いや、まあ、俺は社員だからな、奥さんに。受注させて、うん、そこから船川に発注しようかな
本当にひどいこと言うなお前な。
そもそも仕事取ってこれないって、
来れないか
分かんない未知数、
まあ、今そういうあれじゃないんだよね正直、うん、絵だったらもう内作で作っちゃうでしょ。
内作ですね、
ね、
うん、増えたね内作。
そういうのもかもいろいろ考えなきゃななんて思いつつもいろいろ考えられないというのが最近の感じですかね。
どうやって営業したらいいんですか。そんなイラストレーターさん
ほぼなんてほぼメールを出します。
メールを出すの、
はい、
どんなこと書くの。ヤッピーって
もう気違いじゃねえそんなスパムもねえよヤッピーだなって出だしのやつ普通ユリコと申しますとか言うだろう普通
夫が大有君に殺されて
から殺されてからもう10年経ちますみたいなそんなやつだってまだちょっと常識的な書き出しなんだよ。ヤッピーだなんてもう気違いなんですですから
ヤッピーヤッピーヤッピー。
ね、
なるほどね、やりたい仕事みたいなのないですか。イメージとして
やりたい仕事、
うん、
イラスト一番イラストだから例えば、まあ、受けたことないからどんなか分からないですけどヴァンガードとかさ ああいうのあるじゃないなんか、
はいはいはい、
ああいう一番イラストの仕事はあれば
カード絵みたいなの
そう思えますけどね。
うん、ちょっと営業ついでにいろんなさ出版社に挨拶しに行ってみたら面白そうじゃん。
あ、
営業できるしいろんな出版社も覗けるし、
ね、うん、
アポってさポートフォリオ持って営業かけるみたいな、
うん、出版でそういうのってあるのかな。例えばなんかライトノベルとかそういうの、
うん、でも水ちゃんだってさ最初ファミ通のレダーズ伝言版でイラストだって、
うん、出版怖えっていう意識がなんかめちゃくちゃ安いという。
ああ、まあそういうのもあるか。
だからさっき話した森本さんとかさ、うん、あの雑誌のイラストをやってたけどもう極限まで食えなくて、
うん、
テレビの方に行ったっていう経緯があるね。
じゃあ制作会社に行った方がいいのかじゃあ、
なのかな。もう内作で作ってるんだともうそれも考えなきゃいけないんだろうけど
ねえ。
なんか
下手にそういうの行くと開発員になっちゃうからな。
長期間拘束とか、
いやそういうんじゃなくてさ、そのなんかパーツを作る人にはあんまなりたくないんで。
なるほど、
前にほら業務委託で行ったのはさ、まさにそういうやつでさ、マップチップのなんかイラストを描くみたいな感じだから、RP、スマホ向け RPG のマップだったんだよね、俺のやってた仕事っての
は。具体的に何か木とか、
そう
木とか地面とか
岩とか。
岩とか。
うん。あ、そう。でもうさ、もう制限とか全然ないくて、楽は楽なんだけどさ、それこそ一昔前だったら、何現職してみたいな仕事、作業があったりとかしてめんどくさかったんだけど、
あ、はいはいはい、
今もうフルカラーで全然いけるじゃん、だしさ、アルファベットって順もうすげえモテるじゃん、アルファっていうのは透明エッジのことですね、昔はアルファなんかどんぐらいだったかな、16段階とかモテなかったよね。
ほう、16段階
アルファってこうどんどん透明になる値なんだけどさ、
うん、
それがあれあるとそのデータ的に重くなっちゃう、だからその何透明になる部分はアルファ値がゼロになるんだけど、データ持てませんよとか言われちゃったりとか、そういうこと。
そうですか、今はそんな心配がない
と。全然ないんだけど、逆にあのなんか描写に対するあの何がすごい厳しくて、もうちょっと手抜くと全然通らなくなっちゃって、
もっと描けって。
そうそうそう、それそれそれそれ、大変大変。
それどんな言われ方するの？
え、何が？
もっと描けって言う人はいないじゃんきっと。あのちょっとこの辺あの色の場合があの描き込みがもう少しちょっとあるといいんですけどみたいな。
もっともっとつけつけと言われるよ。
下手くそ
そこまで不愛想じゃないもうちょっと書いてくださいよぐらいの感じで、
あ
はいそうですかって感じ
やっべって思うね。
そうやってこれでもダメだったかなと。
この辺りなんですけど、
あれ
犬木
ああ潰れた。
潰れてる。
うわ
ちょっと別の
生そばになりました。
居抜きで蕎麦屋になっちゃってた、山田うどんになった場所が、ここ通ったことあるから覚えてます
わね、
ちょっと別の山田検索してください。
別の山田コーヒーの森ってのどう？
でもそこは山田うどんじゃない。
ない。今僕たちが欲してるのは山田。
そう。山田うどんが食べたいだけなんだ。
山田うどん。何これモンドって呼ぶの？松戸市になっちゃうのこれ。
いいよ別に。
いいのかよ。
一番近いでしょそこは。
うん。じゃあちょっと入れる、また
入れてください。
はい。なんで山田うどんを探すたびに。
そこじゃないよ。
ここじゃないな。住所だな。
そういうこと。
千葉県松戸市の
山田うどん意外にも潰れてたという
ね
結果でね、
驚きですね。
もう我々のお腹もペコちゃんですしね、早く山田うどんにありつきたいものですよ。
これなんて読むのかな、これ モンドか、主水って書いてる。
モンドかな。
でもモでないんだよ。マミムメモだろ。
じゃあしらみつぶしに探すほかないか。
ちょっと待って。ミムあモンド。
おモンド神殿。
モンド神殿。あこれか。
すごい名前だね。
うん、モンド神殿。5537はい。と完了。これラジオお聞きの皆さん、 Google で検索しながら聞くと面白いですよ。
目的地セット
セット、
はい、セット、
モンド神殿、うん、すごいね、
モンド、モンドセレクションです。食べっ子動物だ
よ。 6.6km の先ですね。
あ、そうですか、結構あります。
15分ぐらい、はい、
どうしたら行けるのだろう。
山田うどんに、
うん、
教えてほしい。
山田うどん、
愛の国山田うどん。
いいんじゃないですか、山田でも。
およそ300メートル先、ネギ打ちを左方向です。
そこに行けばどんな夢も叶うというよ。
うどんは食べれますけど、
ね、
夢。
そうだね、
夢どうかしら。
夢はちょっとな。何食べようかな。
山田うどんに行ったってこうサンディエゴコミコンには行けないじゃないですか。
今の夢ね、うんうん、あ、アベンジャーズもうすぐ
7月だよ。
7月か、まだ全然先あるんじゃないか
な。うん、遠いんだよ。
遠いね。
あ、今チャッピーやってるよ。
あ、チャッピーか、うん、でヒーマン出てくるな。
うん、ストーリーには全然関係なかった、うん、
あ、もう見た。
あ、見ました見ました。
あった。あ、ヒーマンに憧れるの？あれ。
憧れない。
憧れない。
うん。
憧れないよな。あの、うん、
マスター、ミヤリマン。I have the power。そんなヒーマン。
はい。
ヒーマン。まああの。曲いいですよ。タラタラタラタラタタ。はい、I'm Adam。
向こうのさ、子供向けソング、アニメソングってさ、なんでアーなのかね。
なんでアーなのか。
だからヒーマンとかさ、うん、ゴーゴーパワーレンジャー、デーデーデーデーデー。
そうだね。
サンドサンドサンド。
The
cows,
キャッ。まあそういう時代なんじゃない。
今もそうなんじゃない。
うん、名前は言うよね。
いや、名前は言ってもいいんだけどさ、うん、
言うべきだと思うし、
なんかこうなんか転調とかしないし。
ああ、うん、さあポール・マッカートニーに任せればやるよ。死ぬのは奴らだみたいな店長をやってくれる。
こらないよね。
こ、うんうん、らない。
じゃんじゃかじゃんじゃかじゃんみたいな感じでこう。
そうそうそう。ちゃんと歌詞とか、うん、あるのはまだマシな方で、
うん、
X メンとか BGM だけだからね。
そうだね。
しかもワンループの。
ワンループ。
ワンループでちょっとこう。あの音階変えるぐらいで
雑だよね。いないのかな、向こうの水木一郎みたいなやつ。
あ、なさそうだよ、いちいちミュージシャン違う印象だし。で割と作品説明するし。
作品アニメじゃないけどスピードのエンディングテーマとかね。
あ、何それ。
なんかスピード、
キアヌの、
キアヌの、
ああ、
スピードぶっ飛ばすぜみたいな。
そうそうそうそう、
うん、キュンキュン速いよみたいな。バカバカだなと思って。
It's speed, that's what I need って言ってるよね。イエーイってす
ごい。そこのオリジナリティがすごい
ね。いや、でもなんか日本のほらスラムダンクとかの頃、まあなんていうか、ハイスクール決め組あたりからさ、変なポップス取り入れ始めてさ、
はい、
垢抜けた感出したけどさ、
うん、
瞬時にダサくなったな、あれ。あの感じ。
でもあれはなんか通らなきゃいけない道だったような気がします。なんか、
うん、
そのなんかちょっと何ポップスをアニメに組み込むことで、あのそれまではさ、なんかその水木一郎堀江光子が悪いわけじゃないけど、あの人たちが歌ってるジャンルになってたから、ね、私は花の子ですとゼーッとの世界だったから、
そうね、
うん、
だ90年代までやたらそんなの多かったよね。
そう、じゃあまあもちろん
幽遊白書とかさ、
うん、それから脱却するためにはなんかあのおにゃんこクラブのあたりとかってすごい重要なあれだったかもしれないですね、それこそサンライズとかちょっと頑張ってましたけど、
うん、
左方
向90年代本当ポップスとアニメ親密な関係でしたね。
今だってさあれだもんね、ミュージックステーションのアニソンがもう占拠するみたいな時代だからね。
あ、そうか、
うん、
アニソン勢すっげえな、
すげえよ、まあ、ゴージャスな曲提供してたりするしね、アニソンの方がね。
そういえば北島三郎もアニソン歌ってた。
おじゃる丸、
おじゃる丸は、うん、あれ聞き終わったらおじゃる丸見たら会社行かなきゃやだなやだな、行きたくないな、
はい、朝だ、
朝
誰だったっけな、チーターか、
うん、
チーター、水前寺清子がさ、
うん、
あれ違うな、チーターじゃなくて、あの人、あの人名前が出てこない、
何の人、
演歌の人、
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 小林幸子、
小林幸子ではない、
坂本冬美
じゃなくてね、あ、誰だ、八代亜紀、
八代亜紀、
八代亜紀がさ、うん、ディナーショーをやるときは、
うん、
なんか絶対ラッキーマン入れるんだって。
あ、本当に、
うん、なんでかっていうと、なんかラッキーマン入れると、うん、ほらお客さんがおばあちゃんだったりとかすると、うん、お孫さん連れてくんだって、うんうん、そこにねアニソン入れると知らなくても喜んでくれるんだ
って。へえ、うん、意外な効果がラッキーマンに、うん、
左方向です、
ほらギャグソングだからさ、
うん、
受けがいいんだよ子供に。
なるほどね、
ラッキークッキーもんじゃ焼きとか、
あ、喜んでくれる、そんな調子だったっけ。
そうそうそう、うん、
ガンモヒロシな、元気かな
めっちゃ元気だよ
何やってんの今、
デスノート、
え、もう終わったじゃんデスノート。
デスノートもそうだし、バクマンもそうでしょ、
うん、どっちも終わってるじゃん。
終わった、もう十分だろ、2つもヒットとかしたら
すごいよね。でもやっぱり立教編マンの方がいいよっ
ていうか何がすごいってさ、ネームのテンポでさ、
うん、
デスノート見ただけでこれガモじゃねえっていう見破った人がする。
大松組、
そう、隠せないもんだなっていう。
ラッキーマンを呼び込んでた人なのかな、じゃあ。
だと思う。だからさ、そんだけこうなんていうのかな、漫画のネーム部分っていうのはさ、個性が出るんだね。
ね。
あんな超絶かっこいい絵でもその隠しきれないというか、
ねえ、
ね、
あの絵の上手い人誰だっ
け、小畑武
史、小畑先生と、こうあの組み合わせを考えた人すごいね、
うん、
ちゃんと2作ともヒットしたし。
そうね、まあでも小畑武史はねなかなか難しい位置の人だったからね。
およそ、
まあデスノートの時は光の号のヒットメーカーではあったけど、ヒカルの号以前の小畑武史ってなかなか扱いづらいという評価だったはずですよ。すごい絵は上手いんだけどなかなかヒット飛ばせないとか。
マジンランプだっけ、
うん、
左方向です、
そうそうそう、ランプランプね、
うん、
とか力人伝説とかね、
あ、
よかったなあれ、今見ると最高に面白いんだよ貴乃花がさ、うん、幼き頃の貴乃花がさ、夜中におしっこ行けなくてお兄ちゃんと一緒に行くっていう、すっごい仲睦まじい、
今じゃ考えられませんな、ね、マサル氏、
マサル氏後にマサル氏と呼ぶ人
も後のマサル氏である、ね、
こんな仲良かった頃があったなって
切ない、
切ないね。あのまっちゃんのさ、うん、あ松村邦弘のさ、うん、あの貴乃花親方の真似って俺大好きで知ってる？
知らない、
知らない。あの貴乃花親方ってすっげえこう物腰低くてさ、うん、優しいじゃない、
うん、
がさ、だからまっちゃんとかにも優しいのよ、
うん、どうぞ、あ松村さんようこそいらっしゃいました、ちょっとねちゃんこ食べてってくださいね、おらーって、え、なになになに、
ちゃんと四股踏めってんだよ、
あお弟子さんか、
お弟子さん、
いやお茶、お茶飲んでくださいね、座布団持ってきて、
ちゃんと四股踏めってんだよって交互にやるってい
やあんなホストホストに人に言われてもなと思わないどうしたんってあの横綱の面影ないじゃん、
ね、
貫禄ねえなって、
あのタルタルの体とか見るとかなりステロイドやってたね多分、
え、ああ、
貴乃花、
そう、
うん、これシュワちゃんと同じたるみ方してるから、
あ今そんなたるんでんだ、
うん、
シュワちゃんと同じたるみ方っていいね、うん、花だけの闇は深いな、
深いね、
闇深いな、マサル氏
高花田ダース・ベイダー説っていうのもあったんですよ、
どういうこと、
なんかさ謎の生態史の問題とかあったじゃない、
あ、
謎の生態史、あ相撲界のプリンスと呼ばれた高野花が、しかもこう血筋も良いと、
うん、
それがこう謎の生態史に何か吹き込まれたことによって暗黒面に落ちなんか体つきも変わり、
うん、変わった、アナキンも変わった、
変わったでしょ、
うん、
という、
でも親が誰かも分かんない
し、親が誰か
ミディクロリアンとか、うん、フォースよ
そうなんですよ、左方向です、スモーウォーズなんですよ、
本当だ、スモーウォーズ、
スモーウォーズ、右方向です
、やっぱりこれジョン・ウィリアムズなのかな、
でしょうね、うん、
マジか、怖えな、若花に似てなさすぎて
そこね、
うん、
本当に怖い怖い、女は
似てないんだよ、
そこら辺をこう吹き込んだわけですよ、
うん、
謎の生態史が、
うん、
まあでも言われなくても気づく可能性大ですけど、
うん、ねえ、若花田は実子だよねきっと、先代
だよね、
うん、目元とか似てるもんね、違うよ、うん、そんな力人、
力人、そんな力人伝説まあそれはいいとして、まあ、そういう使われ方してたからね、小畑武史はね、
うん、小畑武史は今何してるの、
なんか学級裁判もののやつが打ち切られたぐらいかな、
ジャンプで、
ジャンプ、ジャンプ、弾丸論破っぽい新連載だったけど、
うん、
終わっちゃったね、
原作つかなかったの、
原作つきね、あもうあの坂上密度の漫画家はさ原作つきじゃない
だよな、
うん、それは